ラジオカフェ正会員だより。この番組ではラジオカフェを応援する正会員の声をお届けします。さあ今回は京都のわらべ歌の歌でお送りいたしました。この京都の歌にぴったりのゲストをお呼びしております。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第32回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いいたします。さて今月のゲストは、来年創業120年を迎えます三条油の工事角久田アートインダストリー3代目ご主人の久田茂雄さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、久田さん、120年ですか。
はい、そうですね。
はい、というともう私感覚がわからないぐらいの長い月日だなというふうに思うんですけれども、はい、120年一体どういったことがありましたでしょうか。
そうですね、あの西暦1899年なんですね。明治32年になります。
はい、
だからその当時 どんな世の中だったんでしょうね。
まあ、
まあ120年言いましても私一人でやったわけじゃないんで、
はい、
なんともあれですけども、あの当時としたら、まあ、いろんな当時というかそれぞれの時代でそれぞれの困難に打ち勝って続いてきてるんだろうなというふうには思いますね。
はい、そしてこの120年を迎える久田アートインダストリーの3代目のご主人でいらっしゃるということで、久田さんのご紹介と少しお願いいたします。
はい、まあ、歴史は古いですけどもやってることは最新でして、
その
髪、
はい、
まあ、よく あなたにお似合いのヘアスタイルを、あの美容室理容室なんですけども、あなたに似合いにはぴったりのヘアスタイルを作りますよとか、まあ、いろいろ歌い文句が美容界ではありますけども、
はい、
もちろんそれも大事なんですけども、それは前提、大前提でやっぱり髪質が良くないといいスタイルができないという、まあ、そういうことに取り組んでおりまして、20年来それで、まあ、もう長く言えば40数年間それに取り組んできたということで、あの技術的には世界大会でたくさん賞をもらったり、はい、日本一もたくさん出てますのでなんですけども、まあ、それはそれとして大事なことなんですけども、お客様の髪がいかに綺麗になるかというところが一番の原点というのでそれを取り組んできました。だから髪質を上げて、で適切なヘアスタイルを乗せていくという、まあ、そういう活動を地道にやってきて、まあ、最近やっと時代が追いついてきたかというちょっと偉そうな気分になっております。
そうですよね、あの髪だけではなく髪の中からというか、
そうですね、
体から変えていくという、割と最近あのそういったこと大事だなと私も思うんですけれども、
はい、
それをずっと120年前からやっていらっしゃる。
120年前からか分かりませんが、私の代になってからはずっとそうしてきました。
さようでございますね。はい、はい、今回お越しいただきました、久田茂雄さんですが、ご自身のことについても少しご紹介をお願いいたします。
はい、
素敵なストライプのシャツを着ていらっしゃるんですけれども、はい、笑顔が素敵で、
はい、ありがとうございます。
久田さんの私の印象ですね、
はい、
すごくあのスッとしてはる中でただあの面白いことが好きですよね。
あ、そうですね、まあ、関西人ですからね、あのなんかオチがないとちょっと申し訳ないなというサービス精神はありますね。
そうです、話していてもあの常にこうオチを作って話してくださるなと、
はいは
い、いつも笑わさせてもらってます。
月曜日に以前あったおはようサンドスもそれを心がけてました。
あ、はい、はい、そうですね、毎週月曜日にあの、ま、週替わりではありますが、
はい、
ずっとレギュラーコメンテーターとしてハローラジオカフェおはようサンドスの番組にも出演いただいておりましたが、久田さんはこの京都三条ラジオカフェとのお出会いというのは何年前になるんでしょうか。
ちょうどあのこのラジオカフェが設立される頃ですね。
あ、
知り合いの人が、はい、まあ、うちに訪ねてきまして、
はい、
でこんな話があるんやけども、あの正会員になりませんかっていうね、一口10万円の出資金でしたけど、
というと15年以上前、
そうですね、15周年だそうで、なんでその頃ですね、
はい、
であのこれは日本で初めての NPO が立ち上げる FM、ミニ FM、 FM 局だっていうふうに聞かされまして、
はい、
私は日本一とか世界、日本で初めてとか世界で初めてっていうのはもうすごく弱いので、もう即決で「はいします」って言いました。
は
い、ワクワクしましたね。
その当時と今ではやはりあの関わり方というか、いろいろラジオカフェとの関わり方というのも様々なものがあったと思うんですけれども、いかがですか15周年経ってみての。
そうですね、
15年経っての、
はい、最初は、まあ、訳も分からずにということでしたけど、6、7年前に、
はい、
あのおはようチャンドスを紹介されまして出させていただくようになって、
はい、
それから本当にいろんな勉強をさせていただいて、まあ、大変自分としては力になりましたね。
はい、
もう 中断したのはちょっと残念ではありますが、またそういう機会があればなというふうに思ってます。
そうですね、久田さん の、 あの日頃のご活動や持っていらっしゃる知識だったり、そういったお話も大変聞かせていただいております。
あ、そうでしたか。
あの最近の久田さんについても伺いたいのですが、何か楽しみにされていることってありますか。
そう、まあ、この時期は毎年そうなんですけれども、7月からいよいよ祇園祭りが始まりますね。
そうですね、ね、はい、
あのいつもあの冗談で言って笑ってるんですが、お正月になった時にね、
はい、
あと半年で祇園祭りやねっていうの、ずいぶん気の早いようですが、まあ、あっという間にもう来ましたね、半年が。
本当ですね、ね、はい、あと1ヶ月近く、ね、1ヶ月ないというところでございますが、
そうですね、でやっぱりあの、はい、リオのカーニバルなんかでは、あの地元の人たちは、あの俺たちは1年この日のために1年間働いて頑張ってきたんだ、うん、で青森のねぶた祭りも同じようなことをおっしゃいますね、
はい、
この日があるから1年間頑張れたんだという、だから祇園祭りもまあそんな感じですね。で私は直接運営とかそんなにはあの関わってない、まあ、単なる野馬ではあるんですけど、あのやっぱりワクワクしますね。
あ、はい、そうですよね、あのお囃子というか、
はい、
練習の音が聞こえてくると、ああもうこの時期なんだって思ったりします。
そうですね、
はい、まあ、こういうこと聞くのもなんなんですけれども、
はい、
祇園祭りの良さといいますか、うん、久田さんから見ていかがでしょうか。
そうですね、まあ、お祭りはどこのお祭りも地元の、ね、生まれ育った場所のお祭りというのはもう身に染みついているといいますか、
はい、
そういう感じですけど、まあ、私はたまたま京都で生まれ育ったので祇園祭りということなんですけども、
はい、
やはり毎年これ同じ繰り返しというか、お祭り自体は毎年ありますよね、
はい、
けどこれ毎年感じ方が違ったり、で、あ、今年もこれを見れてよかったなっていうのがありますね。だから桜が咲いた時は、あ、今年も桜が見られた、
うん、
まあ、紅葉が綺麗だな、あ、今年も見られたねっていうのと同じような感じで、今年も祇園祭り見に来れたよかったねという、そういう安堵感がありますね。
久田さんにとっての祇園祭りの楽しみ方といったものもありますか。
そうですね、まあ、これはあの町衆のお祭りと言われますけども、まあ、神事ですよね、
はい、
で、まあ、大文字はあの仏教界のということみたいですけども、仏事と言われますけど、
仏事、はい、
で、まあ、市民があの主役といいますか、あの力を発揮するお祭り で、
はい、
で、まあ、ここ数年前に後祭りが復活しましたね。
そうですね、はい、
でこれはあの、まあ、意味あることでして、先祭りっていうのはあの神様をお迎えに行くんですね。でそれで、あの、あ、これは山とか鉾が主人公のように言われますが、主人公はおみこしですね。おみこしをあの祇園者が送ってっていうのが始まりで、はい、だからあのおみこしに神様が乗っていただくと、
はい、
それを迎えに行くのが重神寺の神幸祭というお祭りでして、
はい、
でそれで1週間あの四条寺町のところにあの鎮座されて、で、まあ、地元の氏子のところに寝るんですね、
はい、
で24日は今度はそれをあのお帰り願うという、1週間乗っていただいたのを八坂さんにまたお返しに上がるという、そういう観光祭という、はい、そのお祭りの2つになっているわけで、
前と後で全く意味の違う祭りの、
そうですね、そうですね、で、うん、あの、はい、鉾はそれの露払いという形でおみこしが通る前に、
はい、
悪霊をみんな吸い寄せて道を清めて、その後神様が乗られたおみこしが通るっていうのが正しいんですね。だから祇園祭となんか鉾とか山がもう主役みたいですけども、そうではなくておみこし様、おみこしにまさしく神様が乗られているという、そういうことですね。だからあの鉾の巡行が終わりますと、
はい、
地元に帰るともうあっという間に分解するんですね、
はい、
それは悪霊がついてるから、それを全部もう一刻も早く払ってしまうという、そういうことらしいです。
ああ、そうなんですか、はい、となると、お迎えに行く17日の方はわりかしお迎えに行くぞというような楽しみ方、そういったお祭りで、
ああまあそうかもしれませんね。あ
と祭りは早く退散するというような、
まあ、うん、先祭りもだから要するにあの悪霊を取り払って道を清めるという役ですから、
はい、
同じようにもうすぐばらしますね。
ああ、そうですね、はいはい、そういった意味を知っていて、
うんうん、
あのお祭りを眺めるというのは、
そうですね、
ぐっと楽しさが深まりますね。そうですね。
それと、まあ、一番の見どころは、はい、先祭りでしたら、
はい、
あの四条の室町が鉾の辻と言われてまして、
鉾の辻、
はい、そこの交差点に立つと7つぐらい鉾山が見えるんですね、
はい、
で東やたあの観光鉾と薙刀鉾、
うん、
で南に、鶏鉾がありますし、北は菊水鉾、はい、で、西の方を見ると四条笠鉾とか、
はい、
月鉾もありますし、だからそこが見どころではありますね。であの巡行からみんな帰ってきて最後にあのお囃子をするんですね、
はい、
それが最後はどんどんどんどんアップテンポになって、で終わりましたっていう、そういうのがありまして、うん、あれは一つの見どころ聞きどころだと思いますね。
はい、ありがとうございます。では最後になるんですけれども、はい、そういったことを含めて、私たちに対して聞いている方々に対してのメッセージというのを一言いただきたいなと思います。
はい、まあ、毎年曜日によっていろいろ曜日が変わりますけども、まあ、あの宵山あたりからずっといろいろ一日でも出かけていただいて、よりあのお祭りを楽しんでいただくというのが一番いいかなと思いますね。はいはい、
ありがとうございます。あっという間に来てしまいました。番組の終わりの時間になりました。今月のゲストは伊佐田茂雄さんでした。本日はどうも、はい、ありがとうございます。
失礼いたしました。
はい、最後は、京都のわらべ歌でお別れいたします。本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。